Buongiorno a tutti. Come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それでは今日はこの音楽からお聴きいただこうかと思います。おなじみのテーマソングではないでしょうか。1987年の映画アンタッチャブルより、正義の力、メインタイトルを聴いていただきました。禁酒法が敷かれていた1934年のアメリカ、ケビン・コスナー扮する財務官エリオット・ネスト、シカゴマフィアのボスアル・カポネの凄まじい闘争を描いたブライアン・デパルマ監督の作品です。音楽はエンニオ・モリコーネ、ショーン・コネリーがアカデミー賞助演男優賞を取ったんですね。そうそう、そういえばアル・カポネっていうのはナポリの人なんですね。この中でもあの道化師、オペラの道化師から衣装をつけるのが、カポネのお気に入りの一曲として使われていたんですけれども、ゴッドファーザーでもカバレリア・ルスティカーナの場面が使われるなど、非常にやっぱりこうなんかイタリア系暗黒街のバックグラウンドってなんかちょっとオペラが入ってくるというか、オペラティックに作られてるというか、面白いなと思って見ていました、聞いてました。ということでですね、今日はですねどんなもんかなと思いつつも、選んでしまったんですけれども、ちょっとこうドキドキとスリリングというかサスペンスな、曲が映画から、何曲かお届けしようかななんて思って、そういう選曲でまずは聴いていただきましたのがアンタッチャブルでございます。それではですね、2曲目の方に入っていこうかなと思いますけれども、これはですね、1965年の華麗なる殺人という映画がありました。ウルスラ・アンドレス、そしてマルチェロ・マストレアニが主演した映画だったんですけれども、さてこの音楽どうでしょうか。1965年の華麗なる殺人から、華麗なる殺人の、テーマソングですね、聞いていただいたわけでございます。これはSF 界の人気作家のロバート・シェクリーの短編で、7番目の犠牲者というのがありまして、それを、4人の脚本家たちが脚色して、悪いやつほど手が白いのこれもすごいタイトルだなと思いますけど、エリオ・ペトリが監督いたしました。この音楽は皆様もよくご存知のイタリアのピエロ・ピッチオーニが担当していますけれども、先ほど申し上げた主演はマルチェロ・マストロヤンニと、そして007カジノ・ロワイヤルのウルスラ・アンドレス、そしてエルザ・マルティネリなどが出ています。21世紀という、架空、その時点においてはですね、架空の、世紀でしたけれども、殺人をですね、スポーツとして認めることになったんだそうです。でルールは誰でも自由に参加できるんですけれども、一応会員に登録した人は10回その勝負にですね、勝たなくてはならないということで、これで成功した人は100万ドルの賞金と、その他無限と言っていいくらいの、権利というのを与えられることになったということで、ウルスラ・アンドレス扮しますカロリンと、マルチェル・マストレアンに扮しますポレッティが対決することになりました。2人とも共にそれが10番目ということなんですけれども、彼女はこの記念すべきですね、殺人の、様子というのをテレビの方に撮りたいなと言ってる、お茶の会社があるんですけど、その2人がやってきて、彼女のところにやってきました。そしてカロリンはそれに承諾して、そして、その2人の男たちと共にですね、ポレッティのいるローマの方へ行きます。ポレッティの方はカロリンが、その女性の方が、自分をね、やっつけて、そしてその後 CM、 そういうその状況を、CM に取られるということを分かってですね、自分もですね、コカ70という宣伝に使おうとね、売り込みを始めるわけです。そしていろいろやり取りをしていって、最終的にはですね、その間に、その2人の間になぜか愛が芽生えていってしまうんですね。そしてその勝負といいますか、打ち合いの中で、 まあそのなんて言うんでしょう、駆け引きではないんですけれども、2人とも勝負をしたんだけれども両方ともまあ生きながらえていたということになって、まあ話はまあ多少面白おかしくできてしまうんですけれど、最終的にはそのポレッティの奥さんですとか、それから恋人だったあの彼女なんかが出てきて、まあやきもちを焼いたり、いろんなあの闘争が、あのいろんなこうドタバタがあるんですが、最後はそのカロリンがそのポレッティを仕留めて終わりというまあ映画だったんです。まあ、話だけ聞いてるどうして大したものではないのではないかと思ってしまうんですが、実はですね、私まだこの映画見てないんです。ただ見たいなと思ってる映画の一つなので、後でまた純子のトピックスのところでお話しさせていただきますが、続けて聞いていただきますのが、太陽がいっぱいとですね、それから1999年リプリーという映画がありましたけれど、その中で使われてますイタリアという曲、2曲を聴いてください。はい、1960年の太陽がいっぱい、その映画からですね、太陽がいっぱいのテーマをですね、フィルムシンフォニーオーケストラで聴いていただきました。そしてもう一曲の方、1999年映画、アメリカ映画ですね、リプリーから、イタリアを聴いていただいたのですけれども、はい、この太陽がいっぱいとこのリプリーっていうのは、パトリシア・ハイスミスの小説祭神リプリー君という、まあそこからベースにして作られた映画です。でもなんか1999年のマット・デイモン主演でのこのリプリーというのは、決してその太陽がいっぱいのリメイクではないというふうに言われてますのは、まあ、確かに主人公そのものは同じなんですけれども、やはりちょっと内容の方で随分変わってきている部分があるのではないかと思います。リプリーの方は作品の方に忠実に作られているということなんですけれども、まあアランドロンのね、太陽がいっぱいというとやっぱりアランドロンのイメージがこう強くて、なんとなくアンニュイなというか、非常にスリリングではあるんだけれども、切ないこう映画になっているような気がしますが、もう少し1999年のリプリーの方っていうのは具体的にサスペンスのような気配を感じた、そしてその主人公自身がまたいろいろな自分の心の葛藤というか、そういったものをこうに焦点を当てて作られているのではないかなと思います。なんてまるで映画評論家みたいなこと言ってしまいましたけど、そういうつもりじゃないんですね。私がなぜこれを撮ったかっていうとですね、これの行き着く先っていうのはですね、必ずナポリなんですよ、場所が。それでそこで流れてる曲っていうのがその時代を反映して、私の師匠のアウレリオ・フィエロの歌が歌ってたりとか、あるいはその歌をですね、まあリプリーの場合はその時のトップシンガーだったんですけれどもね、フィオレッロって人が歌ってたんですね。それで非常によく覚えてるんですけれども、まあ、ちょっとした時にナポレターナですとかイタリアのカンツォーネが流れてたりするもんですので、なんとなくこう親近感と湧いた2つの映画だったんですが、ということで、まあ、ちょっとサスペンスタッチの、映画から、まあ、2曲聴いていただいたということになります。はい、それでは、まあ、サスペンスといいますか、まあ、スパイ映画といえばこれでしょうということで、007はもうとっくにかけてしまいましたものですので、テレビから1曲聴いてください。おなじみのメロディーです。スパイ大作戦のテーマです。おなじみですね、よくご存知だと思います。聞いていただきました。この作曲はラロシフリンです。アルゼンチンのブエノスアイレス出身で、幼い頃からピアノを学んで、そしてパリ音楽院まで留学しています。ディズィ・ガレスピー楽団のピアニスト兼アレンジャーとしても頭角を現したり、ザビアクガートですとかクインシー・ジョーンズの楽団などにも参加しているそうなんですね。もちろんこのスパイ大作戦のテーマ非常におなじみですけれども、それとともにブルース・リー主演の映画燃えよドラゴンなどでも、彼のアレンジが見事に花咲いていたのではないかなと思います。ちょっとなんかいいじゃないですか、ドキドキっとした感じで。ということで、ちょっと、まあ、スリリングなサスペンスタッチの、作品の中からの音楽というのを聞いていただきました。 さて純子のトピックスのコーナーです。先ほどお話ししてました、あの華麗なる殺人という、私はこれをちょっと見てみたいなと思ってるんですけれどもね、これ DVD かなんか出てるんでしょうか。なかなかもう、あのなんかもうまるであのお人形のような、バービー人形のようなウルスラ・アンドレスとですね、あのマルチェル・マストロヤンニが、まあ、特にマルチェル・マストロヤンニがですね、こうなんとなくあのいつものこうおとぼけムードじゃなくてちょっとこうニヒルというか、そんな感じで、マストリアニとは思えないような、なんていうのかな、2人ともアンドロイドみたいな感じになっていて、そんな2人の対決の映画なんだそうですけれども、まあ、対決って言ってもね、あの何を対決するのかというものでもなく、ただのゲームなんですね。戦争が否定されたということで、まあ、暴力の吐け口を求める民衆のために制定されたこの殺人ゲーム、ハント、なんていうことでしょうと思います。そのルールっていうのが、ゴールは10回のハント成功、ハント成功であり、ハンターと標的は5回ずつの交代制。何でしょう。ハンターは標的の名前、住所、生活習慣など全ての情報を知っている。はあ。そして標的は誰がハンターかを知らされていない。なるほど。そして各ハントの勝者には賞金が出て、10回勝ち抜くと100万ドルもらえる。まあね、これはまあ SF だとは言うもののですね、なんか私が言いたいことはですね、今の時代こんなことがあるんじゃないかしらというような、そんな時代になってしまったような気がしてるもんですから、ちょっと怖いなと思いつつ、これはゲーム、あの当時において1965年はこれは架空のものがあったかもしれませんけど、今このなんかご時世だと、非常にこういうことが当たり前のようにあり得るんじゃないかなという、そんな気がしてならないんですね。怖い時代になってきたものだと思います。そしてですね、補足としてですけれども、誤って殺した場合というのは懲役30年の刑、それからレストランや病院など公共性の高い建物では一切禁止ということ、そして誰かを巻き込んではいけないルールの下で殺し合うっていうんですけれども、まあ、このように理路整然と言われてしまうと何も言いませんが、ましてそのお金がいくらもらえるなんていうと、今の人たちってのは私も含めてなのかもしれませんけどね、でもなんかこう何でもやってしまうのかななんて、そんな気がしてならないんですよ。だからこれはちょっとこう、まあ本当に映画の中だけであってほしいことだなと思います。もう映画っていうのもね、できないことをこう可能にしてくれる映画、まあ、この頃ディレクターの津田さんもご覧になってましたけど、アバターですか、あの 3D のね素晴らしい映画があったって言って感激してらっしゃいましたけれども、でもそういったものをこう見せてくれるならいいんだけれども、まあ、1965年においてはこれは架空のものだったけれども、なんかこういう映画をね持ち出していくと、また本当にこういうことがあるんじゃないかと、成り立ってしまうんじゃないかと思うだけで怖いです。で、現実にそういうふうに言う、なんとなく架空のものだったものが現実になってるわけなので余計怖いなと思うので、まあこれは冗談半分で、映画を見れば、まあ、映画のことでしかないだろうとは思ってるけれども、いろいろこういう映画を見て逆にいろんなことを考えなきゃならないこともあるのではないかと思うところから、映画の存在というか映画の想像力というのはすごいものだなと思っておりますという、どうでしょう、お分かりになりましたでしょうか。まあ私のちょっと純子のトピックス、まあ、見てみたい映画、華麗なる殺人ということからコメントさせていただいたわけでございます。ということで、後半のコーナーに早速参りたいと思います。後半の方はですね、だいぶ前になりますけれども、イタリアの神格化されたシンガーソングライタールーチョ・バッティストの曲を取り上げますと言って久しくなってしまいました。そんなわけで少しだけですけれど、彼のヒット曲に触れてみようかなと思います。1943年に生まれた彼は作詞家モゴールとともに数々の名作をイタリアに残しました。特にミーナが彼らの曲を取り上げた1970年代を皮切りに、バッティスティはもう本当に神格化されていきます。そして55歳で亡くなるまで、イタリア人の最も愛するシンガーソングライターのトップとして名を残しています。作曲家として頭角を現した後、まあ、歌手としてデビューをしてるんですけど、彼の1968年初めてのヒット曲となりましたバッラリンダ、そして1969年同年ですがヒット曲ミ・リトルニ・イン・メンテ、そして同じ年にサンレモ学祭に初めて出場しましたけれど、ウィルソン・ピケットパートナーに歌いました冒険、3曲続けて聴いてください。 ルーチョ・バッティスティで、バッラリンダ、そしてミ・リトルニ・インメンテ、冒険、3曲続けて聴いていただきました。この最後の冒険というウナベントゥーラという曲でですね、スターとしての確固たる地位を築いたわけなんです。1972年に、リコールディ社との契約が切れたとともにですね、彼の良きパートナーである作詞家のモゴールと一緒に設立したヌメロウーノというレコードレーベル、そこから出てきたヒット曲は数限りなくて、PFM などもここ出身 の、 あのグループなんですよね。本当に残念なことに若くして亡くなってしまって、それこそ今和の京志郎さんなんかをちょっとこう想像してしまうんですけれども、存在としては、前にもお話ししたかもしれませんが、吉田拓郎さんみたいな、そんな感じかなとも思います。それでは彼のヒット曲からもう一曲聴いてください。エモツように、ルーチョ・バッティスティで「エモツヨーニ」を聴いていただきました。なんとなくやはりこう、なんていうビートルズ世代っていうのかな、新鮮なというか、そういうサウンドが印象的ですけれども、私はちょっと彼が亡くなった時にイタリアにいました。それでナポリで私の師匠のアウレリオと一緒に、そのテレビから流れる彼の訃報のね、ニュースを聞いてたんですけれども、本当にみんなもうなんか寂しい、本当に寂しくなっちゃった。もうイタリアのその両親っていうかな、なんかそういうものがなくなってしまったようで、本当に寂しいというふうに言ってました。アウレリオもすごく素晴らしいシンガーソングライターだったんだけれどね、なんておっしゃってたのを今でも覚えてますけれども、まあその後彼の追悼番組っていうのが、1週間ほど長く続いたかな、いろんなところで見られることになってしまいましたけれども、若くして亡くなってしまいましたルーチョ・バッティスティの、若き頃の作品から、聞いていただきました。それではもう一曲、そのルーチョ・バッティスティが、曲を提供したこともあります。ディクディクというバンドがありますが、その彼らの、一曲から青い影、これはプロコルハルムで有名ですけれども、そのイタリア版ということで聞いてください。センサールーチェ。青い影、リクリクで聞いていただきました。それでは番組の最後ですけれども、Y さんからですね、Y さんですけれども、リクエストいただいた曲をかけたいと思います。映画音楽でもおなじみのピーノ・ドナッジョが歌っています。1963年のサンレモ音楽祭の、これは、入賞曲かな、そうですね、ジョバネ・ジョバネを聞いてください。ピーノ・ドナッジョでジョバネ・ジョバネ聴いていただきました。これ1963年の3位の曲でしたね。若いっていうか、いいですね。そんな歌でございました。ということで、松本純子の音楽バールシネマティック・カンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽、これからもまだ登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタディベルティアモチ、チャオ。